ハート健康相談室。この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば堂屋一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、三条市塚の目 JA 新潟厚生連三条総合病院、三条市大野畑新潟県済生会三条病院、燕市そまぎメディカルケアガーデン燕内遠藤整形外科クリニック、以上の提供でお送りします。皆さんお元気ですか？私たちが健康で楽しく暮らせるために気をつけたいことや、今どんな病気が私たちの生活の中に潜んでいるのか、またその病気の症状や原因となるもの、その治療法、予防法などご専門の先生にお伺いしてまいります。今日はデンタルクリニック土屋信人先生にかかりつけ歯科医と定期検診についてのお話を伺います。先生、今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生、まず簡単な自己紹介お願いいたします。
はい、私は燕市の吉田の方でデンタルクリニック土屋という歯科医院で院長やっております。で、今日はちょっと大の仲良しの大泉さんにお願いされてこの場に来ております。
いつもありがとうございます。
いいえ、
改めて今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
では今日のテーマがかかりつけ歯科医と定期検診についてというお話なんですが、かかりつけ歯科医って、私もこの番組でいろんな歯科医の先生方にインタビューをさせていただくと、だいたいどの先生も必ずって言っていいぐらいかかりつけ歯科医を持ってくださいっていうお話をされるんですよね。なのでかかりつけ歯科医っていうものは皆さんだんだん耳なじみが出てきてるかと思うんですが、改めてかかりつけ歯科医についてって掘り下げたお話っていうのはあまり聞いたことがないので、今日はちょっとそういうことをお聞きできる貴重な機会かなと思いまして。
はい、
改めてかかりつけ歯科医はどのような存在というか、どのような捉え方になるんですか？
そうですね、皆さんやっぱり歯科医に行ったことがない方って多分あまりいないと思うんですね。
そうですね、大体の人は、行ってますよね。
で、15歳から79歳の男女1万人の方にインターネットの調査結果では、歯科治療の経験者の 63% がかかりつけ歯科医があるという回答があったということで、はい、つまり自分は今いつも行っているすぐ近くの先生がなんとなくかかりつけ歯科医という認識で皆さんいらっしゃるのかなと思いますけど、泉さんもそうですかね？
そうですね、私、実は今先生も少しおっしゃってくださいましたが、私吉田に住んでますので、実はね、私がかかりつけ歯科医と思っていると言いますか、私がよくかかっている歯科医は実は土屋先生なんですよね。
そうです、実は大泉さんは私の大切な患者さんです。一般的にその地域の先生で自分がよく行く先生っていう認識なんですが、ただ実際には厚生労働省であったりとか日本歯科医師会の方ではもうちょっと掘り下げた意味でのかかりつけ歯科医というものがあるんじゃないかっていうふうに言われてます。例えば安全安心な歯科医療の提供だけではなくて、医療とか介護に関わる幅広い知識とか見識を備えている、また地域住民の生涯にわたってお口の機能とかそれを維持向上を目指したりとか、地域医療の一役を担うというそういう責任がある立場の歯科医師が実はかかりつけ歯科医ではないですかっていうようなことが提案というかされてるわけですね。
じゃあただ、自分が自宅から近いところでよくかかる歯科医というだけではなく、最近よく医療連携っていうんですかね、言われてますけど、そうですね、そういうものとも関わっていけるというか、一歩踏み込んでる感じですよね。
そうですね、やはりそのどうしてもその地域っていうと 横のつながりみたいな感じで考えていくのかなと思うんですけど、実際にはかかりつけ歯科医っていうのはもう少し縦のつながりというか、あの小さい子供の時から高齢者まで、そのライフステージに応じたそのお口の中の継続的な管理とか重症予防とか、そういったことがかかりつけ歯科医というような立場になってくるので、まあどうしても地域のとかっていう、地域のすぐ近くのとかっていうような、あの小さな感じの考え方とはちょっと違うかなと僕は思ってます。
はい、生まれてからずっと同じ場所で住んでいる方っていうのは、先ほど先生からもライフステージ、子どもからお年を召すまでのライフステージで関わっていくというお話が出てましたが、私のようにこう転々としてると言ったらあれなんですが、子どもの時と違うところに住んでたり、仕事の関係だったり家族の関係だったりでこう引っ越したりして、こう場所を変えてるとかかりつけ歯科医がその度に変わるというイメージがあるんですが、そこをライフステージでこう場所が変わってもこうそこはかかりつけ歯科医の先生とうまく関わっていったりってのできるんですか？
多分できると思います。もともとその患者さんの重要な情報とか、全身状態に関わることみたいなものっていうのは、もうかかりつけ歯科医の先生はいろいろどんどんどんどん蓄積していきます。だから小さい頃の小児の状態であったり、それが小学生になって中学生になって、だんだんだんだん自分が活動する範囲が広くなったりとか、当然進学をすれば地域からも出ていかなければいけなくなるし、また女性の方であれば、ライフイベント、結婚であったりとかすれば、例えばかなり遠くのところに行かない。
そうですね。
小泉さんってやっぱりそうなった時に、はい、そうですね、美容院ですか、あとは美容院ですかそういった部分っていうのは探すのってやっぱり大変だと感じます。
大変ですよね。正直やっぱりもちろん歯医者さん、歯科医もそうなんですが、かかりつけ、内科ですよね、普通にかかるっていうか、一般的にこうちょっとしたことでかかる、内科、あと皮膚科だの耳鼻科だのいろんな科もありますが、引っ越した時にまず何を探すのが大変かというと、病院、歯科医、あとは先ほど先生もちょっと言った美容院こちらは医療とは関係はないんですが、やはりこう自分に合う人、自分に理想とする技術を持っている人とこう出会ったりっていうのもね、なかなか探すのが難しいので、
そうですね、
いつも引っ越しするたびにまずそこが大変だなって毎回思ってました、
で昔は多分そういったその医療同士の連携であったりとかがうまくない時代も確かにあったので、なかなかその次の地域に行ったりとか、その情報をそのまま次の先生に伝えるというのがなかなかできなかった部分もあったんですけども、今は比較的インターネットの情報とかでも公開されてたりとか、それぞれの連携がしやすいような状況ができているので、先生方、その自分の先生、かかりつけの先生にご相談していただければ、それなりにその情報をつけて次の地域に先生を探してくださるとか、そういうことも十分可能かななんて思いますね。
じゃあもう自分だけでわざわざ探さなくても、例えば引っ越してからでも前の先生に連絡を取ったりして、いや今度こういう地域に行ってこうなんだけどっていうのをもう相談して、先生同士のネットワークっていうんですかね、医療歯科系のネットワークで紹介していただくってことができるってことですか？
そうですね。ですんで、ご高齢になればご高齢になったで、例えば自分だけではなくって、自分のお子さんの住んでる地域に行かなければいけなくなったりとかって言って、必ずしもその自分の本意ではないけれども移動しなきゃいけない、そうなっていった時に、例えば、僕も出演させていただいた時に歯科医療連携室とかそういうものを使って次の地域探していただくとか、特にご高齢の方っていうのはたくさんお薬飲んでたりとか、いろんな治療の経験とかがあったりして、お口の中の状態が複雑であったりするから、余計にそういう部分は必要になるのかと思いますね。
そういうライフステージ、ライフイベントでね、そういう関わってくると、自分だけで探さなきゃいけないと思っていたから、今日こういうお話を聞けるとすごくこう心強く思ったというか、ほっとした人も結構いるかもしれないですよね。
そうですね。やはりその 今データっていうものは非常にこうデジタル化されてどんどんどんどん、活用される方向に進んでいってます。ですんで、まあ、患者さんのその生活とかが切れ間のないような歯科医療サービスを受けていただくっていうことに関しては今デジタル化されたいろんなデータの活用というのが非常に待たれている状況かなとは思ってます。
はい。そして今日のテーマもう一つ、かかりつけ歯科医と定期検診についてということですので、今度は定期検診についてもお話をお聞きしたいのですが、まあ、大体定期検診といえばこう何ヶ月かごととか半年に一度とか、まあ、ほぼ決まったような感覚で、それこそそのかかりつけ歯科医というふうに呼ばれている先生のところっていうんですか、自分がよくまあ通っているところで見ていただくということが多いと思うんですが、定期検診、まあ、基本的にどのようなところをどんなふうに見るというのが大体多いですか？
ですね、やっぱり歯科の病気の一番大きいのが例えば虫歯であったりとか、あとは歯周病ということなので、そこの部分を重症化を予防する、じゃあ健康な状態をずっと維持するっていうのも大事なんだけれども、重症化しないようにするためにどんなことをすればいいのかっていうことで、今現時点では国の中ではかかりつけ歯科機能の強化型歯科診療所というような制度ができてきています。ですので、先ほど言っていた近くのかかりつけの先生なんだけども、さらに医院の衛生面であったりとか、そういった施設の部分、それとあとはその先生が研修を積んだりということで、基準を満たした先生方だけがかかりつけ強化型の診療所の登録ができるというような形のシステムもあります。
ただのかかりつけ歯科医というと、まあ、言い方は語弊はあるかもしれないのですが、そこから一歩踏み込んだかかりつけ歯科強化型ですね。
そうですね。で、それは先ほどの虫歯予防に関しても定期的に予防の部分に特化した部分の保健指導を行ったりとか、歯周病に関してもその歯周病が悪化しないような取り組みを別に認められている。またもう一つは訪問歯科診療ということで、在宅診療をするの部分もある程度多くやられている先生ということで、それこそ虫歯予防ということで言うとライフステージの中の小さい子から、でさらに歯周病ということは成人期で、さらに訪問診療ということは高齢期ということで、先ほど言ったライフステージの中のその中でも重点的なところが強化できているということになっています。
今日初めて聞いた言葉だったのでそういう歯科医がいらっしゃるということなんですね。
そうですね、はい、じゃあそういうところでなければ定期検診が受けられないかとか、そういうことではなくって、当然そういうところに関わっているとできる範囲の治療の幅が大きくなってきたりとか、できる治療の範囲の掘り下げた部分ができるということで、より皆さんにとってより良いサービスを受けていただけるような診療所であると。ただそこが全てではなくって、今行かれてる先生のところでお口の中をある一定の期間でチェックしていただくっていうことっていうのは、重症化予防ということでもすごく大事なことになりますし、実を言うと先ほどちょっと大泉さんと打ち合わせの中でもちょっとお話が出てきたんですけども、はい、実を言うと全身との関連がすごく大きいので、そういう意味で健康寿命の延伸につながると、単純にお口の中だけではなくって、全身の健康寿命につながっていくというふうに捉えていただけるとありがたいと思います。
そうですね、最近よくもうお口と全身との関係、まあ、他の先生がテーマでお話ししていただいたこともあったんですが、昔に比べると口の状態そして全身の状態というのはとても密接に関わっているというのはよく聞く話ではありますので、まあ、昔に比べるとやっぱり歯科医と医療の連携、お医者さんっていうんですかね、一般的にそちらとの連携というのはやっぱり昔に比べるとかなり強いタッグっていうかなってますよね。
そういうことはあると思います。例えば糖尿病であったり高血圧であったりとか、いろんな生活習慣病と歯科の関わりや、あとはまた例えば妊婦さんの関係でもやっぱり歯周病のある方とかは早産の危険性であるとか、 低体重児とかっていうことで、単純に病気だけではなくて、妊娠っていうのは病気じゃありませんからね。
そうですね、
はい、なのでライフイベントっていうのはそういう意味でも各ライフステージ、先ほど生まれた時からと言ってたんですけど、実を言うと生まれる前から関わるっていう部分もあるのかもしれません、ね、
胎児の時からってことですね。
そういうことですね。
お母さんのお腹に
いる時からということですね、
はい、
あの今ちょっと、お話ししたかかりつけ歯科機能強化型っていうのは、はい、実を言うとすごく大きなポイントがありまして、あのさっき言ってた虫歯にしても歯周病の予防にしてもそうですし、お口の機能の低下という意味でおいても、どちらかというと今保険診療っていうのは病気がありますよ、それを治すための保険診療ですよっていう形なんですけども、さっき言ってたかかりつけ歯科医療機能強化型っていうのは予防を中心に考えている診療所なんですね。
あ、そうなんですね。予防で、
なのであの通常よりも病気に重症化したくないなとか病気になりたくないなっていう時には、そういったかかりつけ歯科医療機能強化型の診療所を探してみるのもいいかもしれないです。でこれに関しては例えばインターネットの新潟県の情報であったりとか、各地域の歯科医師会の方にご相談していただいたりとか、あとは直接先生のところにこういう話が聞いたんだけれどもどうですかって言って聞いていただいてみてもいいと思いますんで。
そうなんですね。じゃあ自分がまあかかられてるその強化型ではないお医者さんにかかりつつ、まあ、そういう先生を探してというのでもいいという形ですかね、
うん、あのただそんなにあのこだわる必要はなく、 あくまでもかかりつけの先生ですから、その先生と先ほどあの大泉さんも言った通り、やはり人と人とのコミュニケーションですので、情報をいかに持ってるかっていうことが大切になるので、教科側の先生だからそこでなければいけないというのも全くなくって、ただできる範囲が広い、自分がどういうことをその先生に求めるかとかっていう中で、もしそれで教科側の方がいいなっていうんであれば、そちらの方の先生を選択すればいいし、そこまではいらないし、むしろいつも顔なじみの先生でいろいろ話を気軽にできて、いろんな相談ができる先生がいいな、何でも相談ができる先生がいいなっていうんだったら、いつもの先生でいいかと僕は思ってます。
じゃあその方の考え方で、まあ、どう選択するかを決めればいいということですね。
そうですね。ただそういうふうなあの機能を持った診療所も今は昔と違ってあるというのだけを紹介させていただいたということですね。
はい。
あとかかりつけの歯科医っていうのは別の仕事の面もあります。例えば先月7月だと熊本で、まあ、雨による災害があったりとか、それから三条でも昔ありましたよね。
そうですね。もうこの時期といえば、まあ、梅雨明け前っていうか、まあ、最近は、ね、もう毎年どこかしらで水害のようなものが起こったりしてますよね、うん、
非常にあの大変なことだと思います。それでその際に実を言うと残念ながら亡くなられた方々の身元についてどうやって確認をするかっていった時に、あの、まあ、東日本の大地震の時もそうだったんですけども、 DNA での鑑定も大きな力なんですけども、それ以上に大きなのが実を言うとお口の中の歯の治療の跡とか、そういったものが非常に個人の特定につながっているというふうに言われています。
歯型とかその治療の跡、要は口の中を見て行方不明者の特定というか、そういうことができるってことですね。
そうですね。むしろ DNA よりもそちらの方がデータとしては上になっている場合も多くて、その時に例えば自分がかかりつけの先生のところにそういったものをしっかりとデータとして提供していてくれれば、自分が例えば不幸にして亡くなった時に、じゃあご家族が自分を見つけてくれないというような不幸な状態で次のステップに進んでいけないというようなことはないと思います。でさらにですね、今そのデータに関しては、先ほどちょっと僕デジタル化っても言ったんですけども、はい、そのかかりつけ歯科医の先生方の通常いつもの そのお口の中の状態をデジタル化して、それを大きな津波とかになるともう歯科医院のデータが全部流れちゃいますから、
そうですね、
うん、一つのビッグデータとして集約することによって、その方の特定が今後できるようになる、 かかりつけ歯科医を持って自分のデータをかかりつけ歯科医の先生の方に置いとけば、今度はかかりつけ歯科医の先生の方から大きなデータとして、いろんなところに持っていく。ただ個人情報の管理ということで言うと、やはり医療の面ではそこら辺しっかりとしたシステムアップっていうのは今後されていくと思いますので。
はい、ありがとうございます。まあ、そういう場面は出てこない方が幸せではありますが、万が一ということはね、まあ、人間何があるか分かりませんから、万が一そういう事態になった時に周りのご家族みんなが安心してその後も過ごせるようにということでは大事ですよね。はい、ありがとうございます。それでは最後にラジオお聞きの皆さんへ土屋先生からメッセージをお願いいたします。
はい、かかりつけ歯科医の定期受診でお口の健康感が高まります。また健康寿命も伸びます。で、もっと早くかかりつけ歯科医に行っておけばよかった、人生を振り返って後悔をするというので、もっと早く歯科の検診を治療すればよかったという4人に3人が後悔をしているというデータがあります。ですのでかかりつけ歯科医を持っていただければいいかなと僕は思ってます。
はい、ありがとうございます。今日はデンタルクリニック土屋信人先生にかかりつけ歯科医と定期検診についてのお話をお聞きしました。先生、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ハート健康相談室、この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば同野一丁課、三条市東浦立馬場内科医院、三条市塚の目 JA 新潟厚生連三条総合病院、三条市大野畑新潟県済生会三条病院、燕市そまぎメディカルケアガーデン燕内遠藤整形外科クリニック、以上の提供でお送りしました。